6.安心して苦しむ。ルカによる福音書15章8節から10節。私は引退してから母教会に帰りましたが、そこで聖人聖書の会という教会学校の聖人科のようなものを担当してまいりました。そして5年になります。1年ほど経った頃、次のような質問を受けました。それは、私の話にはあまり悔い改めという言葉が使われないが、どうしてなのかというものでした。その時まで40年間の牧師としての働きの中で一度も受けたことのない質問であり、そういうことは考えたこともなかったのですが、言われてみると確かにその通りです。教会では罪ということをよく言います。そして悔い改めて救われるということもよく言います。しかし質問を受けて改めて考えてみますと、確かに私はあまり悔い改めという言葉を使わないで話をしています。もちろん悔い改めについて考えていないわけではなく、むしろ絶えずそれは念頭にあることですので、どうしてだろうと自分でも不思議な感じがしました。そしてこの質問をきっかけに、悔い改めについての自分の考えを問い直してみたのです。ごく信仰上の常識として、悔い改めとは罪を認め、神の前に謙虚にそれを告白し、キリストの許しの恵みに委ねる、そういうことと考えられます。そのようなこととして、それが深い罪の認識に立つ神に向かっての心の方向転換であり、神が慈愛と忍耐と寛容とを持って待っておられることであり、また神のくださる賜物でもあることが聖書では繰り返し強調されています。バプテスマのヨハネも、主イエスも、初代の教会も悔い改めをもってその活動の中心主題としました。とにかく悔い改めが聖書の語る最も大切なテーマであることは誰も否めません。そして私はもちろんこういう聖書の語ることに心を止めています。しかしそれにもかかわらず、悔い改めという言葉を私は指摘された通りほとんど使っていません。悔い改めは常に念頭にありますから、自分では使っているつもりなのですが使っていません。なぜであろうと我ながら考えざるを得ませんでした。そして気づいたのですが、それは悔い改めという言葉を使うと逆説的なことを言うようですが、かえって悔い改めということが誤解されると考えているからではないか、そう思ったのです。そのわけはこういうことです。私の手元にあるコンサイスな聖書辞典を見ますと、悔い改めとは罪のこの世に向かっている心を神の恵みの世界に向きを変えることを言うと書いてあります。おそらくどの辞典を見ても心の方向転換を指摘する点では同じでしょう。ところでこの点に関してよく言われることは、悔い改めによく似た言葉に反省や後悔というものがあるが、それらとは悔い改めは全く違うということです。反省や後悔も心の方向転換ですが、それらは人間が自分の言動を振り返って考えたり、うまくいかなかったことを残念があったりすることであるのに対して、悔い改めは人間が自分の心を神の方に向きを変えて、神の光のもとで自分のいけなかったことを悔いるわけで、その点で反省や後悔とは根本的に異なると言われるのです。神の御心にかなった悲しみは、取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらします。コリントの信徒への手紙2:7-10。反省と後悔は 世の悲しみと言えるでしょう。神の御心にかなった悲しみである悔い改めとは、確かに根本的に違うのです。しかしその違いは、世から神の御心の方に、心の方向転換をするところにあるのかといえば、そういう面はあるのですが、さらにもう一歩踏み込んだところに、深い違いがあるのじゃないか、そういう気がするのです。なぜかと言いますと、心の方向転換といったことでは捉えきれないような要素が、悔い改めにはあることを示すと思われる例えが、悔い改めについてあるからです。それは、なくした銀貨の例えと呼ばれる話です。あるいは、ドラクメ銀貨を10枚持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、灯火をつけ、家を吐き、見つけるまで念を入れて探さないだろうか。そして見つけたら、友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。ルカによる福音書15章8節から10節。この例えによりますと、見つけられた銀貨が悔い改めた罪人に例えられていますけれども、では銀貨は何か心の向きを変えるようなことをしたかといえば、何もしていないのです。ただ転がっていただけです。じゃあ何も変化はなかったのかというと、あります。それはこの女に見つけられることによって、銀貨は単に転がってあったものから見つけられたものに、そのありようが変わったという変化です。銀貨は向きを変えるようなことは何もしなかったのですが、この女に見つけられることによって、転がってあったものから見つけられてあるものへありようが変えられたのです。そしてそのことが悔い改めと言われているのです。ですから悔い改めとは、自分の心を神の方に方向転換するというようなことではなくて、自分の思いで生きてあるものから、神に見つけられて神の思いに生かされてあるものに、ありようが変えられることと深く返さねばなりません。つまり悔い改めとは、心の向きを神の方に変えることではなくて、見つけてくださる神の思いの中にいる自分に気づくことなのです。あるいは、見つけてくださる神の愛の中に自分をスポーンと委ねることなのです。さらに言えば、自分が生きている自力の人生ではなく、生かされて生きている他力お任せの人生として、人生を受け取り直すことと言ってよいでしょう。そういうことが悔い改めについて考えられるのではないでしょうか。私たちは欲に流されている平素の生活の中で、本心に立ち返って神の恵みの世界へと心の向きを変えますと、さも悔い改めたかのように思いますけれども、この例えによると、実はそれではまだ本当に悔い改めていることにならないのです。なぜなら、それだけなら、確かに心の向きは変わってはいますが、それでもその変えている自分は相変わらず、自分の力でここにあるというありようを変えていないからです。心の向きは変わっても、ありようが変わっていないのなら、それでは悔い改めとしては不徹底と言わねばなりません。悔い改めは銀貨の例えに従えば、神に見つけられた他力お任せのものになることだからです。自分を神の愛に委ねる、あるいは神の中にある、あるいは神に生かされて生きる、そのようにありようを変えられてこそ、初めて自分は根本的に変わったのであり、悔い改めたことになるからです。とにかく、悔い改めとは、自分があってその自分が神を仰うことにとどまらず、 見つけてくださる神の手の中にある自分自身に気づくところまで徹底すべきことと思われます。以上のことに対する理解を深めるために、ファリサイ派の人と徴税人の例え、ルカによる福音書18章9節から14節を読んでみましょう。自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下している人々に対しても、イエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って、心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように、奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の1/10を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。ファリサイ派の人は神を仰いでいるのです。彼の心の方向は間違いなく神の方を向いています。しかしその彼は、自分を正しいとうぬぼれ、他人を見下げている人でもあるのです。自分の善行をとくとくと神に告げることのできる人でもあるのです。その意味では、自分の力で立っている人です。そして、その彼は神に義とされませんでした。それに対し、自分をあるがままに神に委ねた徴税人の方は義とされたのです。ということは、神を仰ぐ者が必ずしも悔い改めているものではないということです。神の許しの中に自分をそのまま委ねる。そのように他力お任せに生かされて生きようとする者が悔い改めているものだということです。いずれにしても、こういう例えもまた示すように、悔い改めとは私たちが神を仰ぐ者に変わることではなくて、神に見つけられて、我らは神の中に生き、動き、存在する。使徒言行録17章28節と告白するものに変わることなのです。そしてこの変化は、普通言われているような神の方に心の向きを転換するというのとは全く違うのです。しつこくなりますが、私はこの点を強調したいと思います。そうでないと、悔い改めは反省や後悔とは違うと言いながら、いつの間にか同じことになってしまうからです。そして、悔い改めで求められる方向転換が、見つけてくださる神の愛にスポーンと委ねるという意味を帯びることを言おうとすると、悔い改めという言葉には、どうも向きを変える意味合いが強すぎて、委ねるという意味が弱く感じられ、この言葉は悔い改めの内容には適切ではないように思えるのです。悔い改めという言葉を使うと、かえって悔い改めがわからなくなると最初に申したのはそういう意味です。私はいろいろ考えていて、そういうことに気がつきました。そしてバプテスマのヨハネの言った悔い改めとイエスの言った悔い改めの違いを改めて思ったのです。悔い改めよ、天の国は近づいたと呼びかける点では二人とも同じです。しかしヨハネはその後、悔い改めにふさわしい実を結べ、良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれると言ったのに対し、つまり正しい生き方への方向転換を迫ったのに対し、イエスはそういうことは言わず、ただ福音を述べ伝えて、民衆の ありとあらゆる病気や患いを癒されたのでした。イエスの語られた悔い改めは、見つけ出して包み込んでくださる神の愛に委ねることだけを求めるものであったのです。ですからイエスのもとに、いろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取りつかれた者などが連れてこられ、癒され、そして大勢の群衆はイエスに従ったのです。バプテスマのヨハネはこの違いをよく承知して、私は水であなたたちに洗礼を授けたが、その方は聖霊で洗礼をお授けになる。マルコによる福音書1章8節と言ったのです。イエスの授けられるバプテスマは水のではなくて聖霊のバプテスマなのです。聖霊、すなわち見つけ出してくださる神の愛、それに委ねるそのことが、つまり神の愛の中にすでにあることに気づくそのことが、イエスが私たちに期待される悔い改めなのです。そしてこの点を強調しようとすれば、悔い改めという言葉を使うよりも、委ねるという言葉を使う方が良いと私は考えます。なぜなら、先に触れた通り、悔い改めという言葉にはどう説明しても、自分の心の向きを変えよう、そして正しく生きようという何か改革の思いがまとわりつき、そのままに委ねるという点が弱いからです。いずれにしても大切なことは、悔い改めという言葉を使うか使わないかではないと思います。見つけ出してくださる神の働きに委ねて、神の中に生き、動き、存在するありようを生きるものになることです。悔い改めという言葉を使う人が必ずしも悔い改めているわけではないのです。悔い改めという言葉を使っていなくても、悔い改めている人はいるのです。ちなみにヨハネにいる福音書には、悔い改めという言葉は一回も出てきません。つまり著者ヨハネは悔い改めという言葉を使っていないのです。悔い改めという言葉は聖書において大切な言葉ですから、四福音書のどの書にも出てくると思いがちですが、共感福音書、マタイ、マルコ、ルカの三福音書にはありますが、ヨハネによる福音書には一つも出てこないのです。しかしだからといって、ヨハネは悔い改めを軽んじたかといえばそうではなく、三章に出てくるイエスとニコデモとの会話、1節から21節を読めば明らかなように、ヨハネは悔い改めを大切な問題として取り上げています。ただそれを悔い改めという言葉を使わず、新たに生まれるとか霊から生まれるとかいった表現でそれを言っているのです。新たに生まれる、霊から生まれるとは、まさに神の恵みに委ねる悔い改めのヨハネ的表現に他なりません。ですから大切なことは、悔い改めという言葉を使ったりそれを言ったりすることではなくて、その意味するところをわきまえて、私を見つけ出してくださる神の愛の中に、あの銀貨のようにスポーンと委ねて、見つけられたものとしてあることなのです。生かされたものとして生きることなのです。悔い改めとは繰り返しますが、神の方を向くことではなくて、自分がすでに神の中にあることに気づくこと、神に生かされて今ここにあることに気づくこと、主の愛にお任せの、他力お任せの人生として日々を受け止めて生きること、そのことなのです。私たちの人生は楽しく平安である場合もありますけれども、思いがけない悲しみに打ちひしがれる場合もあります。説明のつかない、運が悪かったとしか言いようのない出来事に出会い、それで人生が狂わしめられることもあります。そういう良いも悪いも一切込みで、人生全体を 主の愛に見つけられている主の手の中の人生と受け止めて生きる、その性のありようの変化、それが悔い改めということではないでしょうか。私の友人に二十歳の一人息子を、彼は医学部の学生でしたが、白血病を患ってわずか数ヶ月で失った母親がいます。彼女は神を呪ったそうです。そうでしょう。しかし、約2年経った時に、彼女は涙とともに言いました。あんな素晴らしい息子をくださって、その子を育てる喜び、そして共に生きる喜びを20年間くださったことを神に感謝できるようになりました。そう言われたのです。神も仏もないと言っておられた彼女が、そう言われるまでの心の葛藤はいかほどであったことでしょう。さらにそこで私を驚かせ感動させたことは、彼女がしみじみ10回して、これが悔い改めですねと言われたことです。彼女は良いも悪いも一切込みで、人生を主の手の中にあるものと主より受け取られたようです。これが悔い改めですねと言われた彼女の安心したような顔を、私は何か神々しいもののように感じて、まともに見られませんでした。確かにそれが悔い改めなのです。悔い改め、それは心の方向転換といったことよりも、もっともっと深い人生開眼なのです。そしてそのように人生を見る目を開かしめてくださるもの、それはなくした銀貨を探されたように、私たちに注いでくださる主の目であり、それこそ神の愛の働きとしての聖霊の業なのです。主は銀貨のようになすところなく転がっているものを探し、そして見つけ出していてくださるのですから、人生は根本的に安心してよいのです。安心してよいものとして人生はあるのです。そうであるのにその安心をしないこと、それが見つけ出してくださる神のお働きである。聖霊に言い逆らう、許されることのない罪、マタイによる福音書12章32節です。だから、主にある安心が悔い改めということになるのです。人生において大事なのは、苦悩のないことではありません。悩みを安心して苦しむことです。苦しくても安心して、辛くても安心して、痛くても安心して生きうるとすれば、これに勝ることはあるでしょうか。私たちが心して求めるべきは、生きがいとか幸福とか豊かさとか楽しさとか、そのようなものではなくて、安心して苦しむ、言い換えれば爽やかに生きることです。そしてそういう爽やかさは、悔い改めて主の手を通して人生を受け取って生きている者に賜る恵みであり、またその恵みに生きる者の印なのです。この人の世から苦悩のなくなることはありません。しかし、苦悩の中を爽やかに生きることは、悔い改めることによって、つまりすでに主に探し出されて見つけられている自分の命のありように気づくことによって可能なのです。主は言われました。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。ヨハネによる福音書16章33節。